After that introduction, I hardly know what to say.
素晴らしい紹介を受けてどう言っていいか分かりません。こうして皆さんとご一緒できて嬉しく思います。本日はプロボ宣教師訓練センターから宣教師の皆さんが出席しています。素晴らしい宣教師たちですね。回復されたイエス・キリストの福音を述べ伝えるために、あらゆる部族、国語のために、民族に述べ伝えるために自らを備えていました。宣教師を召す年齢を引き下げたことにより教会の伝道に新しい時代が到来しました。多くの会員にとって人生を変えるような出来事だったことでしょう。該当する年齢の若い男性や女性にとって大きな出来事であったのは明らかです。確かに主と親の皆さんは特別な世代を育ててきました。福音を教える必要性と機会が今までになく増大しているこの特別な時代に奉仕する人たちを育ててきたのです。 2,3 日もすれば私の後ろに座っている宣教師たちは皆さんのワードやステークへ派遣されます。これらのすべての宣教師たちは何をしたらよいのでしょうか。宣教師たちがいつもしてきたことと同じことをすればよいのです。それはすなわち救い主イエス・キリストに従い主の回復された福音を述べ伝えることです。伝道部会長は割り当てを受けた伝道部を管理し導く鍵を持っています。ステーク会長はステークの伝道活動の鍵を持っています。ビショップはワードの伝道を管理する鍵を持っています。彼らはこのデジタル時代において伝道の技を推し進めるために一致協力して働かなければなりません。ビショップは鍵を行使しワード評議会と協力してパートメンバーとその家族や友人、あまり活発でない会員とその家族や友人を教えます。これらの宣教師が伝えるメッセージ、すなわちキリストの食材、モルモン書、生ける預言者などのメッセージは私が北部州伝道部で宣教師を務めていた時に伝えたメッセージと同じです。しかしそのメッセージを伝える方法の中には私が伝えた方法とはかなり異なるものもあります。私の時代の宣教師は福音を伝えるために街頭伝道や個別訪問をすることができました。当時から世の中はすっかり変わりました。今は多くの人が忙しい生活を送っています。急ぎ足で駆け回り、招いてもいない見知らぬ人を家へ入れて福音を聞くことはあまり気が進まない場合が多いのです。たとえ親しい友人であっても主にインターネットを通して連絡を取ります。主が地の四方からイスラエルの散らされたものを集めるという主の御業を達成するためには主の方法そのものを変えなくては伝道の方法そのものを変えなくてはなりません。宣教師は今伝道活動を行う際にインターネットを使用することが承認されました。主に午前中など1日のうちであまり伝道活動の成果が上がらない時間帯に宣教師は集会所やその他の教会施設でコンピューターを使用して次のようなことを行います。求道者や会員と連絡を取る、地元の真剣指導者や伝道主任と連絡協力する、リフェローを受け連絡する、約束のフォローアップや確認をする、モルモン .org、Facebook、ブログ、電子メール、テキストメッセージを用いて私の福音を述べ伝えなさいに載っている原則を教える。今後数ヶ月から1年にかけて宣教師がインターネットにアクセスしデジタル機器が使用できるようになります。皆さんの伝道部に導入する時期が来たらお知らせします。もちろん伝道のこの新しい試みにおいては安全性が最優先されます。伝道部会長は宣教師のオンライン伝道活動を監視して全ての活動が安全に行われるように助けます。私たちの教会に関心がある人々から 次のような苦情を受けることもよくあります。勇気を振るって振り絞って教会の建物に立ち寄ってみると、ほとんどいつもドアの鍵がかかっていて、中には誰もいないというのです。そこで私たちは集会所を開いて中を案内することを決めました。宣教師が集会所に待機し、教会に関心のある人に挨拶し、礼拝所を案内します。そして集会所でレッスンをしたり、御霊の強い導きを受ける場所に案内したりします。宣教師が主の御業において、コンピューターを使うこの新しい時代に入るにあたり、年齢を問わず、すべての会員、あらゆるところにいる会員に、この胸躍る新しい伝道活動に一緒に参加するようお勧めします。会員は自分のコンピューターを使って地元の宣教師と Facebook を介して友達になり、福音のメッセージをオンラインで伝え、自分自身で伝道に参加するのです。8ヶ月前、モンソン大官庁は伝道に出られる年齢を引き下げるという画期的な発表をしました。それ以来、何千人もの人が預言者の呼びかけに応え、毎週さらに多くの人が加わっています。2日前現在で宣教師の総数は7,274人に達しました。それほど多くの宣教師が地上に派遣されたことはかつてありませんでした。もちろん、これらのすべての素晴らしい宣教師を派遣する場所が必要です。そこで私たちは今年58の新しい伝道部を創設し、伝道部の総数は405に達しました。さらに173人の新しい伝道部会長を召しました。一度にこれほど多くの会長が召されたことはかつてありませんでした。明らかに宣教師や伝道部会長は主の召しに応えています。今、主は私たち会員に主の偉大な業に参加するよう呼びかけておられます。宣教師が変化に順応しなければならないのと同様、会員も会員伝道についての考え方を変えなければなりません。会員に求められていることは変わりませんが、福音を伝える方法については世の中の変化に合わせていかなければならないということなのです。マッケー大官庁がすべての会員は宣教師であると宣言してから54年が経ちました。ヒンクレ大官庁は伝道活動を行うもっと良い方法を活用するように呼びかけました。単にチラシを配る以上の方法があります。モンソン大官庁はそれを会員と宣教師が協力して一緒に福音を述べ伝えることであると説明しました。これらの言葉は預言者ジョセフ・スミスの教えを繰り返しているにすぎません。結局のところ、最も偉大で最も重要な義務は福音を述べ伝えることである。これらの預言者の呼びかけにおいては何も変わっていません。私たちの誰もが持つ最大の責任は福音を述べ伝えることです。これはいずれの神権時代でもそうであったように、今日も変わりありません。では主から与えられたこの召しを果たすにはどうしたらよいでしょうか。私たちが行うべきことは、伝道の業にあって目的において一つになることです。単に共通の目標を持つという意味だけはありません。例えば、子どもの多くはサッカーに興味を持っています。彼らはボールを蹴ってゴールに入れれば得点できることをすぐに学びますが、最初はゲームの概念を理解していません。得点を得るために同じ目標を持っていますが、組織的に動くことができません。ただ一段となってボールの動きに集中しています。 伝道の技において今日私たちの多くはこれと同じことが言えるのではないでしょうか。最終目標は理解していますが、その中にある目的が分かっていないのです。自分の役割を果たす位置が分からないのです。願望ではなく理解が不足しているのです。今日ここにいる専任宣教師に伝道の目的を尋ねたら、次のような答えが返ってくるに違いありません。私の目的は人々にイエス・キリストのもとへ来るように進めることです。そのためにイエス・キリストとキリストの贖いを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けること、最後まで耐え忍ぶことを通して人々が回復された福音を受け入れられるよう助けます。もし私たちの最も偉大で最も重要な義務は福音を述べ伝えることであるなら、私たちの目的は明確です。主の教会の会員である私たち一人一人は、人々にキリストのもとへ来るよう進める召しを受けています。その人々の中には活発な会員、新会員、あまり活発ではない会員、教会員ではない人が含まれます。私たちの周りにイエス・キリストとキリストの贖いを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けることを通して回復された福音を受け入れていない人がいるなら、そうするようにお勧めします。この責任は宣教師だけにあるのではありません。ヒンクレ大官庁は次のように述べています。私たちは伝道活動を宣教師だけに行わせることも手伝うこともできます。もし宣教師だけに行わせるとすれば、彼らは来る日も来る日もドアをノックすることになります。そしてわずかな収穫しか得ることができないでしょう。あるいは教会員として私たちは求道者を見つけ、そして教えることについて宣教師を助けることができます。あまり活発ではない会員や教会員ではない人の隣人、友人、家族である私たちは、適切な愛と配慮を持って彼らを招く最も良い立場に置かれています。私たちの招きが受け入れられることを望みますが、もし受け入れられなくても、友情とキリストのような愛を示し続けなくてはなりません。私たちが育み培ってきた関係が単に目的のための手段ではなく、真の友情であることを相手に分かっていただけるようにするのです。主の教会は秩序ある教会であり、この技は真剣の鍵の下で前進します。手引きにはこう書かれています。ワード評議会はビショップの指示の下でワード伝道計画を展開する。この計画は簡潔なものにするべきである。ワードの真剣組織と補助組織の会員たちが関わる伝道活動、会員伝道活動、定着、活発化の具体的な目標と活動を計画に含める。ワード評議会はワード伝道主任とともに、ワードを担当する専任宣教師の計画とワード伝道計画との調整を図る。ビショップはワード評議会を通してワードにおける救いの技を指導します。ワード評議会は宣教師のレッスンを受けるように、また活発な会員に戻ってくるように進めたらよいと、活発な会員に戻るよう進めたらよいと思われる人を見極め、そのような進めを愛と敬意を持って与える最も良いワードの会員は誰かを決定します。長老展開会長と大祭司グループリーダーには、あまり活発ではない定員会会員を認識し、再活発化できるように導く上で、他のワード評議会メンバーと共に働く責任があります。家庭に真剣が再びもたらされると、何世代にもわたり家族全体が祝福されるのです。ワード評議会は専任宣教師が教えることのできるあまり活発でない会員を見極めます。ワード伝道主任は 訪問によって最も大きな祝福を受けると思われる人々の名前を宣教師のプランナーに埋めていきます。専任宣教師は求道者を教える責任がありますが、ワード評議会のメンバー、ワード宣教師、求道者と個人的なつながりのある教会員に同席してもらうと良いでしょう。レッスンに同席する会員はレッスンの中で教えられる原則について証を述べ、次のレッスンの約束までにこれらの原則を補強するようなことをすると良いでしょう。ワード評議会はワード宣教師が活発でない会員の家庭を訪問するのを助けたり、新会員にレッスンをしたりするよう専任宣教師に頼むこともできます。新会員のためのレッスンを受けている人があまりにも少ないのです。主は私たちに熱心に良いことに携わり、多くのことを自分の自由意志によって行うよう望んでおられます。熱心に良いことに携わっている若い友人のスコットについてお話しします。彼はある面では束縛となる困難を抱えていますが、他の面では人並み以上に優れています。例えば宣教師としての勇気はモーセの息子たちと肩を並べるくらいです。スコットの頭の中では全ての人が末日聖徒イエスキリスト教会の会員ではないことや、全ての人がモルモン書を読んでおらず、それが真実であるという証を持っていないことなど、思いもよらないことなのです。スコットが初めて飛行機に乗った時、近くに乗っていた人が次のような会話を耳にしました。こんにちは、私はスコットです。あなたのお名前は？隣の席に座っていた人が名前を告げました。どんな仕事をしておられるのですか？エンジニアです。それはいいお仕事ですね。お住まいはどちらですか？ラスベガスです。あそこには神殿があります。モルモンの神殿がある場所をご存知ですか？ええ、綺麗な建物ですね。あなたはモルモンですか？いいえ。そうですか、ぜひ考えてみてください。素晴らしい宗教です。モルモン書を読んだことはありますか？いいえ。ぜひ読んでください。素晴らしい本です。スコットに隣の乗客に話しかけるように割り当てた人は誰もいません。いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、死に至るまでも神の証人になるというバプテスマの誓約についてスコットが意識していたかどうかも分かりません。でもこの話から確かにその誓約が彼の心に深く植え付けられていたことが分かります。教会員ではない家族や友人、隣人に教会に出席し、モルモン書を読み、専任宣教師に会うように進めるために割り当てを待つ必要はありませんし、待つべきでもありません。ホームティーチャーや家庭訪問教師として、あまり活発でない会員に活発になり神殿の祝福を受けるために備えるよう進めるために、割り当てを受ける必要はないのです。私たちは先に述べた制約に加えて、重荷が軽くなるように互いに思いを追い合い、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めるという制約も交わしているのです。福音を分かち合い、あまり活発でない友人や隣人が活発になるよう助ける努力が最も効果的になるのは、霊感を求め救い主に対して、また助けを差し伸べる人に対して愛の気持ちから行動するときです。ゾラム人を教える準備をしていたときに、アルマが述べた次の祈りについて考えてみてください。おう主よ、どうか私たちがこの民をキリストにあって再びあなたの身元に連れ戻すのに成功を収められるようにしてください。誠に、おう主よ、彼らは尊い人々であり、その多くは私たちの腹からです。ですからおう主よ、私たちが腹からであるこれらの人々を再びあなたの身元に連れ戻すことができるように、私たちに力と知恵をお与えください。 アルマは自分が教えるように使わされた人々は皆神の霊の子供であり、自分自身の霊の兄弟姉妹であり、彼らを愛していることに気づいていました。祈った後、アルマと同僚は聖霊に満たされ、直ちに出かけていきました。ヒンクレー大官庁は次のように述べています。人々に真理の知識をもたらす力が一人一人に秘められていることを、すべての会員の心に刻み込んでください。会員がこのために努力するよう導いてください。このことについて強い熱意を持って祈るよう励ましてください。会員一人一人がいにしえのアルマのように祈るよう導いてください。私たち一人一人が目的を理解して達成するとき、主の御業は前進します。ワード評議会、会員、専任宣教師が主の目的において一致するとき、信権者は強められ、伝道と再活発化における大きな成功を経験することでしょう。主が、今が主の御業に参加するときです。私たちの証をいとも簡単に伝えられる世の中にあって、ネブカデネザルの夢に出てきた石のように、神の王国は確実に全世界に広がるでしょう。会員と宣教師が共に一致団結して、人々がキリストの身元に来るよう助けるという伝道の目的を達成することができますように。私たちが全地の人々、特に主の祝福を求めている神の子供たちにとって光となり模範となれますように祈り、そして望みます。イエス・キリストの御名により、アーメン。